おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
堀江貴文さんのバカと付き合うな。そして今は第2弾、はい、生田博士の世界初はバカが作る。バカ。どんなことに挑戦したかというと、蛇型ロボット。肛門から入れて、形状記憶合金のコイルのバネで進んで電流を通し、温度を調節、伸び縮みするというロボット。
はい、
関節は5つ。これで大腸の S 字結腸も完全に痛みなく通過。で、癌の場所をめっけたりという、
はい、
これが直径10ミリの太さが必要だった。ついに研究5年で蛇型脳動内視鏡完成、
はい、
これやっぱり大進歩ですよね、
日
本での評価は大したことなかったらしいんですが、アメリカってのはやっぱすごい反応するんですね、はい、おめえ面白いこと言うなあっちのもんでありまして、彼は東工大にいたんでありますが、アメリカカリフォルニア大学に招聘されて、ロボット研究部の部長さんとして招待。面白いからいっぱいロボット考えてということで、でこのヘビ型ロボットから彼が次に着手したのが、半導体プロセスで動くロボットの開発。
はい、
これ面白いですね。ロボットって大概モーターがあってっていう、そういうもので動くわけじゃないですか。
はい、
彼ね、その原理を全部変えて電流で操作できるっていうロボットを夢見るんだって。
電流、
これ私よくわかんないこれ、ただこれがすごいんだから、なんとこの電流で操作するロボットなんですが、切手サイズ、切手の大きさなんだって。これをどうするかというと、平べったいロボットなんですが、中にこう温度を伝える導線が通ってて、
はい、
その熱入れることで縮んで伸びてグーチョキパーができるようになったっていう、そういうカテーテルって知ってる？
わかります。
カテーテルの先っぽにこの切手サイズぐらいのやつを人間の体の中に入れるわけよ。
ほう。
それでこいつにパーを出させて、
はい、
でもう一本入れて右と左手にして、そこで手術するっていう、
はあ、
切手サイズの手のひらが、
はい、
それに今挑戦してるんだって。
すごい、
すごい。だから昔映画でミクロの血試験ってあったじゃん、
人間、懐かしい、
小人のあれを人間を内部、
はい、
あれなんだって。もっとすごいのは、その、カテーテルカプセルっていうのを今発明して、
はい、
飲み込ませると、患部でそのカプセルがカパッと開くんだって。
ほう。
で、中にカプセル内に収められた小さな、だからもう切手の半分ぐらいなんだろうな。
はい。
その5本指で遠隔操作で熱を与えて、伸び縮みさせて腫瘍を摘むとか。
嘘でしょ？
それで便と一緒に出すとかっていう。もう全く画期的な。
SF の世界ですね。
そうそうそう。で、今はまだその動力部等々が完成せず、研究中ですが、もう博士は絶対できるって言い切ってるんです。うん、この博士の研究家、カナさん、何が大事かというと、カナさん、これね、福島原発にこの博士が参入するらしいのよ。
ロボットってこと
ですか？そうです、そうです。もう、あそこはもうロボット工学の最先端だから、
はい、
狙いとしてあるんじゃないかな。一番最後に博士はね、カナさん、すごいことを、我々に教えてくれるんです。福島、第一原発の事故、2号機の問題がありましたね。あれに実は関与したのは、大西康夫博士という、もう本当にバカ一代みたいな博士がいて、この人は原子炉と水の関係では世界ナンバーワンなんだって。んで、実は一番怖かったのは、壊れ切った2号機よりも4号機に、の使用済みプールに溜まっているウランの方が怖かったんだって。その4号機の使用済みプールの中の、燃料棒に関して、彼が徹底して冷やせっていうのをアメリカから指示するんだって。
はい、
ただもう、政府が頭下げで一回帰ってきてくれっつって日本に。お願いして、例の措置、覚えてる？自衛隊がヘリコプターから水を撒いてたのをやめるの。
はいはい、ありました。
それで何をやったかって言ったら、
はい、
東京の消防車で恐竜、長い首の恐竜みたいな クレーン車で直に水をかけるっていう、それも4号機中心だったんですって。あれはあのことを発案したのが大西康夫博士なんだって。そのおかげでチェルノブイリの7倍、つまり関東圏ですね、東京も含めて葛西ぐらいまで住めなくなるところを、チェルノブイリの7倍の原発事故を大西博士のおかげでチェルノブイリの7分の1に抑え込んだんですって。今はさらにそこから50分の1まで抑え込んでいるんで、
はい、
まあもちろん取り出し等々の困難はあるにしても、もうこれからロボットの出番ということで、バカと付き合うなって堀江さん言いますが、この手のバカと付き合わないと原発の処理はできないということですよね。この続きまた明日の笑いの上で。